どうぞお座りください。感謝します。今日は天国についてお話をしたいというふうに思います。で、先ほど信吉先生がイエス様の話をしてくださいましたけど、キリストを信じたらいろんな良いことがあります。例えば病気が治ったり、あるいはお祈りすると答えられたり、いろんな祝福がありますけれども、一番大きな祝福というのは何かというと、永遠の命、分かりつけば天国に行くことができるようになる。で、天国に行くことができるようになるだけじゃなくて、この地上でその天国の前味わいをすることができるということなんですね。で、人間が絶対みんな通るものは死です。幼くして死ぬ方もいれば、年を取って死ぬ方もいますけど、死です。そして、どんなお金持ちも、どんな貧乏人も、どんな生ずに来てきた人も、すごく悪いことをしてきた人も、みんな死を迎えます。誰も逃げれません。そして愛する人が亡くなるととっても悲しいです。少なくともこの地上ではもう会えません。で、日本の場合には火葬しないと法律でダメですから、火葬しましたら少なくともこの肉体はもうなくなってしまいます。私も牧師をしてますので、そういうことに何度か立ち会いますけれども、一番最初に立ち会った時はもうまだ20代だったんですけど、牧師になってすぐだったんですけど、29歳だったかな、なんですけど、その方とは直接会ったことはなかったんですけど、教会の方のおばあちゃんで、死ぬ直前に熱さも死んだからって葬儀をしたんですけども、最後まで立ち会いまして一緒に骨を拾ったんですが、ショックでですね、分かったこともあって、これ本当に自分の愛する人だったらどうなるんだろうってぐらいショックだったことを覚えています。やはりショックなんですね。でも一つ確かなことがあって、今はそうじゃないんですね。天国が分かってきたから、あの頃に比べて今ははっきり天国が分かります。そして、聖書に書いてあるから信じてたんだけど、信じてるだけじゃなくて確信があります。見てないだろうって、見てないけど確信があります、で、この天国ね、イエス様を信じたことの一番のすごさはそこなんですね。で、どんな宗教をやっても、一時心が平安になったり病気が一時的に治ったりすることはないとは言いません。いろんな宗教、いろんなことがあるでしょう。でも永遠の命を与えることもできる方はイエス・キリストは言いません。どうしてかって、なぜ人は死ぬのかと、罪があるからですね。で、今日は罪の説明を詳しくしませんけど、的外れって意味なんですね。法的に悪いことをしたって意味で的を外してるよってことなんです。だから精一杯生きてるのに苦しかったり悲しかったり、誠実な人ほどかえってなぜか知らないけど苦しみにあったりするって、的を外してるからっていうね。で、その罪の処理、あがないって言うんですけど、昔言えばそれは十字架以外にはないんですね。だからイエス様を信じる以外に天国に行けないんですけども、その話は最後にします。天国は本当にあるのかって、こういう本が、天国は本当にあるってね、なんか黄色ですね明るい色ですけども、これはコルトン君っていう、4歳の男の子がもう死のところに行った時に、奇跡的に、牧師の息子だったんですけれども、奇跡的に助かって、で、その子が、天国から帰ってきたって。で、親たちはそう思ってなかったんですよ。本人が天国の話をしだして、で、天国に行ってきたってことですね。天国に行ってきたとは言わないんですけども、イエス様に会ってきたとか、いろいろ話をする。お父さんはびっくりするんですけど、何にも知らない子供が聖書に書いてある通りのことを言うわけですね。教えてもないのに。で、びっくりしてですね。で、お父さんは受け取るんです。ただ多くの人たちは子供が何か言ってるのって、お母さんは最初、ちょっとあまり相手にしないって言葉悪いけど、ちょっと信じれなかった。で、ある時、コルトン君が3月に、死にかけて天国に行って帰ってくるんですけども、10月、半年ぐらい経った10月ぐらいの時に、10月の頭ですね。お母さんが何か症状したら、そこにコルトンがやってきて、いきなり言うんですね。僕お姉ちゃん2人いるよねって。黙って相手にしないでやったら、もっぺん、ね、僕お姉ちゃん2人いるよねって言うからですね、パッて顔を上げて、何言ってるのってね。キャシーだったかな、お姉ちゃんはキャシー1人でしょって。いとこの人がもう1人いるから2人、その子入れたら2人だけど、お姉ちゃん1人でしょって言ったらですね、いきなりですね、いやそうじゃないよって。お母さんの、役はポンポンって書いてありますけど、役通り言いますとね、お母さんの中で死んじゃったお姉ちゃんだよって言ったんですね、いきなりね。これでお母さんびっくりしたんですね。えって言ってね。で、コルトンがもう行っていこうとしたんだけど、いきなりお母さんびっくりしたね。ちょっと待ちなさい、コルトンって言ってですね、呼び戻すんですね。っていうのは、お母さんは流産をしてるんです、実は。お姉ちゃんを産んだ後に、コルトンを産む前にね。 その流産してるんですけども、その流産してた時に一切この子に言ってなかったんです。一言も流産したことは、でそういうことはまだ子供には受け取れないと思って言ったことは一回もなかったんです。だからそんな流産したお姉ちゃんがいるってことは全くこの子は知らないのに、いきなりそうやって言ったからびっくりしてですね、まあ、お姉ちゃんというかお姉ちゃんかもお兄ちゃんかも分からなかったですね。流産しちゃったから9回で流産したんですけど、だから言ったんですね、誰から聞いたのって言ったんですね。でその時お母さんお父さん言ったのかしらと思ったみたいですけど、そしたらですね、赤ちゃんコルドンが言うんです。いきなりね、お姉ちゃんが天国ですよね、お姉ちゃんがお母さんのポンポンお腹の中で、ね、死んじゃったんだってね、だからって言ったんだよってびっくりしたんですよね。でその時しかも9ヶ月経った時のお腹の中で死んだって言ったんですよね。びっくりしてですね、って女の子だったのかって聞いたんだ。畳みかけるように、名前は何て言ったって言うから、名前はないよ、だってお父さんとパパとママは名前つけなかったんでしょ、だから名前はないよって言ったんですよね。びっくりしたんです。でお母さんは、まあ、牧師の奥さんで本当に神様を愛して従ってきて、そして赤ちゃんができて、二人目の赤ちゃんができて9ヶ月経った時、流産してしまった時にものすごいショックだったんですね。でなぜ神様はこの子を取ったんだろうかって、何か私が悪いことをしたんだろうかって、でこの子はどうなってしまったんだろうかって、ずっとそのことを人には言えないけど、彼女の心の中の悲しみと痛みと、そして神様への叫びだったんですね。いきなりそのコルトン君が言ったからびっくりしたんですね。そしてですね、最後にこういうのコルトン、言ってたよって、パパママ待ってるねって、早く待ってるねって言ってたよって言って最後に帰るんですね。それでそのお母さんはね、もうびっくりするんですね。絶対あの子はどうなってしまったんだろうか、で自分をすごく責め続けていた、9ヶ月で死んでしまった赤ちゃんのことをずっと責め続けていたのが、天国にいたんだっていうことで、しかも女の子だったんだってことでものすごく喜んだわけですね。それからお母さんはそのコル君とこんなことを信じるようになったんですね。で私もこのお姉ちゃんに会ってみたいと思う。でそれまでお母さんはですね、いつも言ってたの、ご主人とね、あなたの方が先に天国に行ってくださいって、三段私は説教で使われたから、あなたが天国に行った後私があなたのことを説教で言いますとか言ってね、言ってたんですよ、奥さんね、この奥さん。ところがですね、それからはね、時々ですね、先に行った方が名前をつけるってことになったそうですね、その赤ちゃんに。赤ちゃんっていうかもうお姉ちゃんですけどね。でしかも二人のコルトン君と上のお姉ちゃんはお父さんの髪の毛と一緒でクリゲだったんですかね。ところがその赤ちゃん、そのもう一人のお姉ちゃんは、あ、そうそう、髪の毛が黒かったよって言ったんですね。そお母さんと同じ髪の毛なんですよね。お母さんものすごく慰められて、それまでずっと心の中にあった苦しみや痛みや悲しみがそれで一気に消えたっていうかね、解放されたんですね。そのことは書いてあります、ここに。まあ、私は今簡単に言いましたけども書いてあるんですね。その話を信じるかどうかは皆さんの自由です。信じてもよろしいし、信じなくても皆さんの自由です。でも私は信じています。天国は本当にあるんですね。そしてキリストを信じている人はそこに行ける。で神様はそのお腹の赤ちゃんを連れて行かれたんですね。不思議ですよね。でもう一つね、長崎教会の人は何回か話したことが知っていると思うんですけど、もう一つ天国の話をします。でイリエ・コラマさんというルーマニア人の方で、この方はルーマニアから控え道から脱出した方なんですけども、ルーマニアが今と違ってまだ共産圏でキリスト教が迫害された頃ですね。で子供が私に負けないぐらい8人か9人いたんですね。でね、5歳の男の子がいました。イリエジュニアって言うんですけど、でこの子は奇跡の子供って言われて、一回車に轢かれて、車が慌ててブレーキを踏んでガッと慌てて戻ったら二重引きしてしまって、それから救急車でもう慌てて連れて行ったら、もう必死に乗ったらその連れて行く救急車の中でぺちゃんこになって頭が戻ってきて、病院に着いた時には大丈夫だったって信じられない嘘みたいな奇跡が起こった奇跡の子供なんです、ね、とはこの子がですね、ある日帰ったらいきなり連絡が入ってきて、交通事故で今病院に集中治療しているということで奥さんと二人で駆け込んでいったんですね。そしたらもう不思議のった奇跡の子だったから、神様もう一度奇跡をって真剣に乗ったらダメだったんですね。祈ってるうちに幻の中でこの子が真っ白な衣を着て天にこう上げられていく幻を見ちゃった。 でもまあ彼らはそれを見ながら、神様そんなことをしないで助けてくださいって祈るんですけど、本当に笑顔であげられていくわけですよね。そしてその後先生が来てダメだったってことを聞いた時に、もうまあ、その人は、ね、奇跡を体験しているから、死んで生き返ったことも人も体験したので、そう祈りたかったけど、はっきり天国に行ったことが分かったので、奥さんにもうこれ以上は祈れないって、神様は天に捕らえたんだからって言ってですね、で祈りを変えたんです。彼を5歳の少年を聞いたのは若い女性だったんですね。でクリスチャンというのは素晴らしいですね。若いその引いた女性のことを、そのお父さんとお母さんはきっと自分を責めてるだろうから、その人が自分を責めないでイエス様に出会えるように、この人のイエス様を信じてこの子が行った天国に行けるようにって祈るんですよ。そして警察に行って、その人に会わせてほしいって言ったら、警察はダメだって言うんです。なぜかって、そういうのを会わせたら、あの恨み晴らさずおくべきやってね、殺す人がいるんで、本当に現実に。だから決して会わせてくれないし、住所も名前も教えてくれないんですね。で彼らはそれででもお祈りをして、そして神様に任せる。そしてその後アメリカに脱出するんですね。最初入江さんが出て、その後家族が出てきて、そして家族がアメリカでこうね、いろいろした時に、ある時、まあ、あの入江さんはアメリカ中回ってる伝道者だったんで、ある時子供を連れてちょっと一緒に車で移動してた。子供たちがいるんですよね、後ろでね。お父さんってね、入江ジュニアは今頃どうしてるかなってからね、こういう時にね、あのやっぱアメリカの牧師にですね、あの天国行ったら別れると言わないんですね、祈って神様に聞いてごらんって言うんですよね。いや子供たちは後ろに全員でね、神様、イエジュニアが今から天国でどうしてるか教えてくださいってこう真面目に聞くんですよ。ここら辺が素直ですね。そしてそのままあのちょっと途中で公園で遊んで、みんなで遊んで記念写真ね、今みたいにデジタルじゃないからアナログだったからこう撮った写真がね。そして2、3日後に出てきたの、言動でね。そしたらですね、その写真の真ん中にですね、イエジュニアが写ってたんです。心霊写真でこういうのじゃないですよ。こうきちっときちっと映ってたんです。で天の城壁って言って、あの、まあ、聖書がある方はあると思うんですけど、天のエルサレムの城壁がね、そのイレジュニアの後ろだけきちっと映ってたんです。嘘みたいな本当なんですね。それは本当にあったんで、秋元夫妻はその写真見せてもらったそうですし、イレさんはそれを大事に持ってた。でみんながうおーって思って、その時一番彼が好きだった T シャツを着て満面の笑顔で映ってたの。それで子供たちは全員ですね、ああ、入江は天国、向こうで元気になってるんだって、大喜びしたんですよね。これ本当の話ですよ。そして、その入江さんはその写真を大事に持っていて、まあ、アメリカ中飛び回るので、アメリカの場合はバスじゃなくて飛行機ですから、伊藤が。ある時空港に行って、ちょっと飛行機しょっちゅう遅れるので、向こうはですね、日本のバスと一緒です。エアバスというぐらいですからね。で、ちょっとちょうどそこに一人のご婦人がいて、まあ、彼はすぐ声をかけて伝道するので、声をかけたらクリスチャンだって。あ、クリスチャンですかって言って、話してたら、その人もルーマニア出身だったの。ルーマニアですかって言って、どこですかって、同じ村だったの。間違いなくて村だったんです。同じ村だったの。って言ってびっくりしてですね、どうしてクリスチャンになったんですかって、あなたの時代だったら私と一緒で共産圏だったでしょって言ったらですね、実はね、うちの娘が子供を引いてしまって、その後うちの娘は本当に苦しんで教会に行ったんだ。で私も一緒について行ったんだ。そこでイエス様を信じたんですよって話をしたんですよね。びっくりしたのから。でもしかしてその少年の名前は何て言いましたかって聞いたらですね、入江ジュニアだったんですよ。それは私の息子ですって。私はあなた方のためにずっと祈ってましたって言って、普通ならね、そういう時はね、って思うけど、どちらも涙流しながら抱き合ってですね、神様を褒めたたえたって言うんですよね。天国に息子さん行って、そしてその引いた方の娘さんもそのお母さんもクリスチャンになって、再会したときによくも殺してくれたわねじゃなくて、本当に抱き合って神様を褒めたたいて喜べるって、なぜか分かりますか。天国があるからです。入江ジュニアはこの地上の命はなくなりました。いや命ってよくない、この体はなくなりました。この体は焼かれて痛かったでしょう、辛かったでしょう。でも日本だったらやがて火葬するんです。なくなるんです。火葬しなくたって地になるんです。でも皆さんね、人間の存在ってのは体だけじゃないんです。霊がはっきりあるんです。そしてこの霊は永遠なんです。で本当にキリストを信じた人は、さっき言った罪が許されて死に打ち勝って、これ、ね、神と共に永遠に行くんですね。で、今日はそれ以上話しますが、やがてねキリストは再臨って地上に帰ってくるときに、今度復活の体をもらうんですよ。でこれ聖書に書いてないからね、いろんな嘘がされてですね、17歳ぐらいだとか30歳ぐらいとかね、勝手なこと言ってます、わかりません。でもこの体とは違うんです。 もう朽ちない体なんです。もう痛まないんです。天国で永遠に神といることもできるからなんです。一番嬉しいのは罪のない体なんです。それをやがてもらうんです。この中にも愛する人を亡くなった人は一人や二人じゃない、たくさんいらっしゃいます。でもその人たちは今天で、今は霊ですね。でやがて私たちも行きますね。そしてやがて復活の体をいただいて永遠に共に住めるんですよね。なぜイエスさんが引いた人のその人とのことを本当に心からイエス様を信じてほしいと思えたかって、息子はこの地上からいなくなってとっても辛いけど、でも間違いなく天国に行って神様のもとにいる、本当に喜んでる笑顔を神様見せてくれた写真で、天国で生きてるんだって彼女にもその天国に行ってほしいって、この地上で苦しまないで笑顔で輝いて天国に行ってほしいってそう思ってたんです。そしたら神様はアメリカの空港でその人のお母さんに会わせてくださって、一緒にも涙を流しながら抱き合ったわけですよね。私ね、感動するんです。イエス様の十字架っていうのはなんていう希望なんでしょうね。憎しみを愛に変え、悲しみを喜びに変え、絶望を希望に変えてくれます。でその一つの大きなポイントは天国なんですね。で、じゃあね、この永遠があるってことを覚えてください、ね、私たちには天国があるんですね。まあ、今日はそこまでですけれども、しかしこの地上に来ている私たちは死んだら天国に行けるんですけれども、それ以上にこの地上でね、その天国の前味わいをするんです。だって入江さんとその引いた方のお母さんが涙を抱き合って、本当に心から神様を褒めてたような、褒めたたえれたっていうのは普通の世界じゃないですよね。これはまさに地上における天国ですよね。普通できません。これはできません。作り出したものじゃありません。本当に心からそうできたのは天国ですね。そういう天国を神様は私たちに与えようとされてるんですね。そういう天国を体験しながらお金で買えないですね。キリストの命が大河に現れた。このイエス様を信じるとき、その天国への天国に生きる切符が与えられ、この地上でもそういう喜びの中を生きる、ね、昨日もですね、あの信吉先生のところに行ったときですね、妻がですね、あのお父さんが天国に行った時に話をしておりました。まあ、あの話をするときの妻は目をランランとしております。あんな目をして私に話してほしい、ね、あのもうお話はありますけど、妻は本当のお父さん子だったんです。お父さん2人います。今添えてくれたお父さん、とってもいいお父さんですね。心から尊敬してますし、今も愛してます。でもう1人産んでくれたお父さん、でこのお父さんもすごくまっすぐで間違ったことをしなかった人だったんですね。で、まあ、小学校4年生の時に両親が離婚したので離れたけど、一人娘でその後再婚しなかったのでずっと一緒だった。いつも学校から帰ってくるとすぐお父さんどこって探して、死んじゃったらきっとどうしようと思うぐらい、生きてる時からそうやって思うぐらいお父さん子だったわけですよね。でそのお父さんが亡くなることになって、なんでかって、いきなりね、ちょっといろんな事情があって会えなかったんですけど、電話かかってきて、そして、岐阜の病院から電話かかってきて、お父さんと1週間ですよって言われて、まあ、それでちょうど私は東京に行く事情があったんで、一緒に新幹線で子供5人連れて行って、で、まあ、お父さんは、まあ、いろんな理由をつけて連れてきて、長崎大学に連れてきたんですね。でお父さんはイエス様を信じることになるんですけれども、亡くなった時にね、まあ、ちょっと信じるところを詳しく話すと長くなるので話しませんが、まあ、お父さんは本当に真面目にね、税金通知する時にね、1円としてごまかさなかった人なんです。ちょっと普通じゃないぐらい真面目な人だった。だからいつもね、俺が真面目だけど周りがみんな悪いって言った人なんですけど、私前って話をしましたけど、ところが妻がわざとね、お父さんは本当に真面目に真剣に生きてきたから、ね、罪なんかないよねって言ったらですね、しばらく黙った後にね、いやあんたの知らない罪があるんだよって言ったんで、じゃあその罪のためにイエス様が十字架かかってくれたから、それを悔い改めて信じるだけで天国に行けるんだよって話をしたら、お父さんはすごく素直に信じたんですね。管がついててね、緑色のいろんな排出物が出てたんですね。もう自分でできなかったから、これと同じようにこの中にあるいっぱい汚いものを全部出してイエス様に出そうって、そしたらイエス様から本当に綺麗な天国が与えられるからって言ったの、分かりやすいですね。でお父さんはそれをしたみたいです。やった後のお父さんはとっても泣き虫だったんですけど、とっても感性豊かで、初めてこう言ったんですね、温かい涙、 不思議だね、何なんだよこれは、温かい涙が出て止まらないって言うんですよね。私は同じことを何人もから聞いたんです。ぬくか涙があることを初めて知ったとかね。イエス様を信じるとね、涙の質が変わるんです。さっきここであのね、素敵なおじさんたちの真ん中にいた人もね、あのよく泣かれます、温かい涙で、ね、でこれ温かい涙なんですね。でそう言って救われたん、イエス様を信じたんで、癒されって信じてたんだけど、神様意味持って天に返されました。で私は正直ショックだったんですね。で妻お父さん子だったから大丈夫かなと思ったんですよ。ところがですね、葬儀屋さんがやってきてですね、私も横にいたから覚えてるけどね、葬儀のパンって出てきて、あれ断刻ですね、亡くなった直後に棺はどれに出しますかってね、安いのから高いのまであるんですね。あれは断刻ですね。妻が何て言ったかったね、その瞬間で、まあ、妻の言葉通りますよ、下手なこと言った後で怒られるからね、妻の言った通りとね、くす玉がパーンと割れて、こう喜びがドーッと降りてきたって、ちょっと表現できない、もう本当にすっごい喜びが降りてきて、もう内側から喜びが溢れてきてしまって、そんな黒とかそんなのはダメだって、で私も知ってる横で、ピンクの指摘はないんですかって言ったんです、今でも覚えてます。さすがに困ってしまって、生まれて初めて聞いたんですよね、そのピンクの人、それはちょっとないですねと言われたんですね。でもそれ作った言葉ですね、本当に天国が、それまでも妻はクリスチャンだから天国は信じてたんですけど、そこから信じたんじゃない、確信に変わったんです。父は天国にいるって、本当に天国にいるんだって時に、ものすごい喜びで、いつも小学校の時にお父さんがいなくなったらどうしよう、死んだと思ったら、それだけでなんかここも怖くなってしまうぐらい恐れていたのに、ものすごい喜びが吸われてきて弾けちゃったんですね。天国は本当にあるんです。そしてイエス様を信じている人は、あなたも私もそこに行きます、必ず行きます。ただそこに必ず行きますけど、この地上でもそういう喜びね、普通なら悲しくて仕方がないのに、それ以来妻お父さんのことでこんな死んでる見たことない、本当に天国によって安心しきって、いつかそこに会いに行くっていうね、希望しかないですよね。悲しみじゃないんですね。でこれはね、努力して作り出せないんです、絞り出せないんです。まさに神様からの希望なんですよね。十字架の力なんですね。罪が本当に許されたことを知って悔い改めてイエス様を信じると、復活の力が出てきて、この天の希望が来る。で天の希望を持っている人は地上で喜んでいきます。いろんなことがあっても、ね、神様の恵みから立ち向かっていくようになるんですね。その敵天国を皆さんも、はい、受け取って歩んでいってほしいと思います。お祈りをします。あの天国を受け取るお祈りですね。今から私が祈りますので、クリスチャンの人も、あ、私もその天国の喜びが欲しい、死んだ後天国に必ず行きたい、そういう希望を願われる方は、私について声を出して祈ってください。聖書に声を出して祈るとき救われて書いてあるんですね。私に祈ってほしいと思います。天のお父様、私の罪を悔い改めます。イエス・キリストを信じます。私も天国に必ず行けるように、私の心の中に天国の喜びを持って来てください。私と生涯共に歩いて永遠の天国に導いてください。信じます。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、それではお願いします。
聞いてください、もう終わりに近づきました、クワイアといって教会の聖歌隊ならぬ賛美隊ですね、神の愛という曲を聞いてください。